タピラジ。
はい、お待たせしました。タピラジもなんと今回で20回ということで、今回は素敵なゲストをお迎えしております。ではどうぞご挨拶お願いします。
ああもう暑いんだか寒いんだかもうね、フレイザードかよってどっちかにしてって、こんな陽気で体調崩しまくりんぐ、鼻水出まくりんぐのパピヨンユニオン、なんとカナルです。
わーい、カナルさんだ。はい、じゃあ次どうぞ。
はい、はい、ゲストとしてちょっとね頑張りたいと思います。パピヨンユニオンのトーデルスでございます。よろしくお願いします。
特に何言うことはないんですか。
特に言うことはないですか。
大体いつもこういう、はい、ダラッとした始まり方ですからね。
うん、
いや今回我々ね、ゲストですよ、ゲスト。
はい、
ゲストですよ。あ、しまった。私申し遅れました。あの今回ホストってさせて、ホステスかホステスって、しかも噛みまくりなんですけど、はい、務めさせていただきます。ファンクジョンサウンズというところで、ボーカリストやっておりますマリカと申します。わーい、
あーパチパチパチー、
わーい。どっちがゲストだっちゅう話ですね。
あーもうスペシャルホステス。
ホステス、
ホステス、
え
ホスピス、あ、
スペシャル。
あ、ホスピスか。
ホスピスね。
みんなちょっと病院行った方がいいよっていう話をさっきちょっとしてたところ
が。そうですよね。
うん、本当も、ね、なんかだいたい、いつも8月終わって、夏終わって、こう、涼しくなったり暑くなったりっていう季節に、もう決まって体調崩してる感じですね。
あ、でもね、本当に、今年は特に暑かった上に、こう気温下がった時の下がりっぷりがちょっと尋常じゃなかったですよね。
急に下がりましたもんね、
うん、10度とか
10度とかね。
そ、何それ、
フレイザードか。
そうですかね。
しつこく言いますけどフレイザードか。フレイザードが好きなんですよ。
好きなんですね。
あいつ面白いよね。
面白いね。もう私もすごい好きですけど。
クロコダインも結構好きだから、
うん、
なん
やっぱりフレイザード
だ。まあなんか大の大冒険の話はさて、そう、マリカさんのなんか身の回りの方でなんかみんな体調崩してるみたい、
はい、そうなんですよ。私がいけないの
ねえ、なんか、
まあ、本当にすごいんです。あ、まあ私も筆頭と言っていいと思うんですけれども。
そうですよね、マリカさんなんか体調崩してとか、いつも
私はね本当に胃カメラ飲んだりとか、
うん、
ちょっといろいろハッスルしてるんですけど。
あー、なるほど。
カメラ鼻から飲むってどうなんすかあれ。
ホスピスですよ。
ホスピスですよ。ホスピスなんですけど。私もホスピスなんで、みたいな。いや、
カメラがね、ほんと苦手で、もうちょっとトラウマなんですけどね。
いや、あれ得意だったら、絶対履歴書に書けますって。
特技
カメラ、いけます。
特技カメラ。
書けます。あれ無理ですよ、やっぱ生きてる人間が入れていいもんじゃないっす、あれは。死んでる人間ならしょうがないと文句言わないからいいと思うんですけど、生きてる人間がだよ。でしかも言われるんですよ、あ、ここのところちょっとなんかできてますねとか、リアルタイムで苦しいのに、あれちょっと見れますかって、見ますけど、私ちょっとこれ今組織取っちゃいますねとか、え、取れるんですかみたいな。でなんか出るんですよ。
へ
ー、でなんか見てる間になんかカメラで、父は私のお腹の中でですよ、何かが行われてるんですよ。で、キュッキュッとこうやって。
ミクロの形試験。
そんな感じで。びっくりですよ、ほんと。あ、何、私が知らないのに医学ここまで来てんのと。だけど、医学は私の鼻のこの不快感までも何とかしてくれるわけではなかったというね。だって、あんなカメラだけじゃなくて、あんなすごいさ、機材ついてたら、それ鼻通すの無理だと思いません。なんで通しちゃったかなと思った。
ラメーとか言わなかったんですか、
言うべきかなと思ったんですけど、ほんとちょっとしばらく触手ものはいいかなって感じです。やんねえよ。
もう今日はね、美味しい話をしようっていう、この
矢先に
触手を鼻から入れるとかね、ラーメンとかさ、そういう話をしたかったのに、なんか、
ラーメンを鼻から食べるとか、そういう話なんですか。
そういう話になり
ますじゃあ、なんかしまった、最初からいきなりしまった。え、ちょっと忘れよう一回、うん、
そうですね、
忘れた、一生懸命。で、ね、今回はちょっとね、テーマ、食ということで、食種じゃないんですよ。食種じゃなくて、食
ね。テーマ、食種。
食と食種がかかってるのね。はい。
そういう話だったのみたいな。ということでってね、言われてたから、私もいろいろインスタントラーメンネタをいろいろ用意しなきゃと思ってたんですけど、 そうそう、なんでる、
うん、すいません、なんか
大丈夫ですか、本当に
部屋で体調が悪いもんで、
はいはい、本当にね、これはなんかラジオ聞いた人に映る勢いですよ、これは
ねえ、もうバイオ、
バイオ、バイオテロ
ハザード、
そんな感じ
ですよ、かゆ、ここま、馬ですよ、
かゆ馬ですよね、うん、でおかゆの話なんですけどとか言って、はい、おかゆ食べると必ずかゆ馬って言わなきゃいけない、
ね、あ、言わざるを得ないですね、
ね、言わざるを得ない
心の中で、
そうそう、かゆ
馬、馬じゃあちょっとうまい話しましょうか、
はい、じゃあ美味しい話を、
はい、じゃあ今回、第10回そう今回20回で、と20回で20回ということでのスペシャルホスティス、ホスピスさんなんですよね、マリカさん、
はい、はい、あの20回記念のなんかその昔に、ね、私あのパンクジョンサウンズであのラジオ今やってるのよりもちょっと一個前のバージョンでラジオをお送りしてた時に、
はい、
結構ひどく体調を崩したことがあって、はいはい、その時になんかサナトリウムかと思って行ったらギムナジウムだったみたいな話をしてたんですけど似たようなノリでホステスかと思ったらホスピスだったみたいな感じでね、
そうですね、
じゃあカタカナ弱いんですよねカタカナね、4つ以上あったら読み間違えるんで、
そうですね、青いほのおで読み間違える、
危ないですね。そうやってやらないとなんですね。点をつけていけない。なんですね。
はい。
じゃあ、美味しい話だよ。美味しい話をする
んだよ。もちもち、じゃあ、今回のあの、お題を。
はい、お題を。
お題、はい。秋の夜長に美味しい話をしましょう。ということで。
はい。
はい、今回第20回のパピューに、ね、行ってみたいと思います、うん。はい、じゃあ、いつものね、あの、お約束コールから入りましょう。それでは行ってみましょう、パピリーラジオ、
パピラジ、
ハスペス、
ハスペス、イエスイエス、なんだこっちは、なんか怪しい外人もどきみたいな感じになっちゃってるんですけど、はい、すいません、いつもでした、すいません、はい、
はい、そんなこんなで始まりました、パピリーラジオ第20回、秋の夜長に美味しい話をしましょうということで、今日はね、いきなり職種的な話から。
職種的な話からね。
私も1年ぐらい前に胃カメラ飲みました。飲みたいじゃなくて、
飲みたくない。
飲んだんですけど。
どうでした？
あれして、美味しかったです。
え？
うん。もう全部入っちゃってるのってぐらい気がつきませんでした。
なんかやらしいな。
うん。もう全部ずっぽり入っちゃってるよって。
あれ、マジですか？
え、本当ですかって言って。それぐらいスムーズに。
え、喉から行きました？
喉からです。
マジで？喉の楽ひょっとして、
はい。なんか、僕すっごいビビりで臆病なんで、
うん、
ネットで調べまくったんですよ。事前に。痛くなく入れてくれる。
なんか、ちょっと卑猥だな。
ね、
初めてなので。
はい、初めてなので。もう本当初めてなんで。お願いしますっていうことで、ちょっとうちから1時間ぐらい電車でかかっちゃったんですけど、まあ、委託されるぐらいだったら、まあ、まだね、電車乗って遠く行った方がいいって
本当にビビリなんだね。
ビビリなんですよ。
超高校級のビビリっていうね。うん、
それで、行ったらもう全然痛くな
かった。私もそこ行くべきだったかな。うん、教えてもらえばよかったな。
ねえ、なんかもうヒゲの超かっこいいねイケメン先生にズッポシ入れられちゃって、
そういろんな意味でこうちょっと
ウホって感じ。
そう、ウホいい男だったしね。なんか全然痛くなかったですよ、本当に。
すごい。
マリカさん、おすすめです。
やばい、ちょっとヒゲのいい男先生、またのことになったら聞くから、ちょっと。どうしようね。まあ、でも、ちょっと次回はないなと思った、本当に。もう飲まないと思った。
うん。
ああ、それは思う。うん。もう3年前ぐらいにやったんだけど、もう胃カメラはいいやと思って。
うん、いいやと思うよね。
もう思う。
もう。これはもう何度でも飲めちゃうぐらいな感じだ
った。マジで？
マジで。
胃カメラ、あ、いいよ、1時間が単価のほうみたいな、そういう感じ。
だって、苦しさちで言ったらゼロだもん。だって、ほんと気がつかなくて。うん。あれ、もう入ってるの。ほんとほんと。
一緒だーって、
マジ。
とにかく、 えずくのを我慢するのに。
そう、で、しかもさ、ゲップしてはいけませんとか言われるよね、うん、
言われる。
もう。どうするで、私たちがやったのとカナルさんやったのと違うやつじゃない？
違うと思うね、多分ね。
やっぱ、違うんじゃない？ヒゲの先生がすごいテクニシャンらしいんだよね。
テクニシャン、もういちいち卑猥だな。でもちょっとごめん、ちょっとさっきから全然美味しい話にならないんですよ。
胃カメラも
今日カメラトーク
いかに大変かっていう。
でも秋の夜中に胃カメラトークみたいな話になっちゃってね。
まあでも美味しいものを食べるにはまず健康な胃袋からということ
ね。あんなね、はい、美味しい話にね無理やり持ってく前にやっぱり健康にならないといけないわけですが、でも
そうですよ。
じゃあちょっとまず第1段階目からして、絶食から開けたお粥をどう美味しく食べるかって話から入りましょうか。お粥ですよ。
かゆ、
うん、
うまからです。
それですね。そっから行きましょう。
はい。
で、てかね、おかゆなんですけど、私、ちょっと、知る人ぞ知る、大学時代4年間、みっちり中国語を学んでまして、で、
知ってました。はい。
知ってました。知ってました。なんですけど、ところが、今となっては残ってる知識が食べ物系ばっかなんですよ。
はいはいはい。中国語で、お腹が空いてますかって言ってください。
ちょっと、ほら。あ、ごめん。私が今、ウォートゥーツアラっていうのは、ごめん。私がお腹空いたって言った。まって言えば。
そうですね。じゃあ僕から、
はい、
ニューラマが多分お腹が空いてますかですね。
そうなの？なんでそんなこと知ってんの？
ウーラが、お腹空いてます。
お腹空いてます。ウーラっていうのがお腹空いてる。
中国人なの？
だから、マリカさんと一緒に中国語の勉強してたんだよ。
そういうことです。
そういうことで。
はい。
そういうことって。あのね。
あ、そうなんだ。
植えるって書くんだけど、あらってのが、植えた、完了って書いて、植えましたって書いて、お腹すいたの。すごくない？
そうなんだよね。うん、
すごい字面ですよ。
はい。
それでね、ということで、私今となってはもう本当に中国の知識をほとんど、ちょっと、わーっていう感じで、もうご飯とか、美味しい中華料理の話とかばっかなんですよ。私に残っているのは。
はい、
それでね、当時習ってた先生に、中華街の、ここのお店がすっごい美味しいから、行けって言われて、ちょっとまだあるのかなあれ、お粥屋ってカタカナで書いてある、結構中華街の端っこの方にある、中華街のうちにね、行ったことがあるんです
よ。横浜中華街です。
そう。
はあはあ、
すごい美味しいんですよ、そこ。でね、昔からその、やっぱ中国でお粥食べるときになぜかヨーティアオっていう、揚げパンみたいなやつ。甘くない揚げパンみたいなやつを、
はあはあ、
トッピングで入れるらしいんですよ。ちなみに私が知ってるヨーティアオっていうのは本当に長いからヨーティアオって油の筋って書くような感じで、でそれをみんなチャリに乗りながら食べながら歩いてるってイメージなんですけど、ヨーティアオっていうと。それをなんかね、見たことあります？
チュンリーステージの背景にこう出て
る。あれです。
チャリにいっぱい乗ってるみたいな。
まさにね、あれなんですけども、あれが、やっぱ日本で出してるから、綺麗にこう、刻んであって、乗っけてね、みたいな感じでトッピングとして置いてあるんですよね。
はいはいはい。
私の中でこれはこんなの違うとか思いながらも、まあ一応それを乗っけて、で、ちょっとお醤油っぽいの入れて、食べるんですけど、基本的にその、私、ピータン大好きっ子なんですよ。
ああ、いいですね。はい。
で、ピータンの入ってるね、うん、おかゆとかっていうと、もう本当に、もうお出汁はね、鶏出汁ですごいし、もう、なんだろう、中華がゆってもうほんととろとろじゃないですか。
はいはい、はい。
で、あれだったらもうほんと胃が壊れてて、もういくらでも食べられるっていう感じで、でも本当にね、お腹がその一番ひどかった時に、ご飯食べに行こうって誘われたんだけど、どうにもちょっと食べられる感じがしなくて、はい、でも近隣でだったんで、それを食べたいなと思いながらも、しょうがなくバーミヤンで食べたんですよ。
お手軽に。
お手軽に。はい、でもね、久しくその店に行ってないもんだから、バーミヤンのね、おかゆ美味しかった。すいません。うん、すごい満足しちゃった。あれみたいな。B 級グルメの話かみたいな。
いや、バーミヤンもね、美味しいですよ。
何気に美味しいんですよね。
うん。
よくね、バーミヤンのおかゆ美味しいですよってお話なんですけど。美味しいんだ。
もう、なんかどういう話になるのかな。
ごめんね、結論はそこだった。 そんなね、グローバルなとこから来てさ、ね、中学の先生に教えてもらったのに、まず横浜中華街に行って、あ、国内かと思ったら、バーミヤン。
バーミヤン。あ、バーミヤンの話だったんだ
もんね。バーミヤンなんだ、みたいな。そうね、まあ、本当に、そんな感じなんですけど。でも、いや、本当に中華街っていうものなんだか分かってるね、バーミヤンはね。いや、そういう。
ああ、なんかもうバーミヤン行かなきゃって感じ。
行かなきゃ。どうしようね。バーミヤンだけそんなに褒めたたえると、バーミヤンの宣伝番組みたいになっちゃうんでね。あれなんですけど。
ね、最近はそういうのをなんか、ステマじゃなくてね、モロマっていうらしいけ
ど。うん、モロマっていう
ステルスしてない
してない。
そうだよね。ステルスになってないもんね。でも、いや別にでもね、私バーミヤンだけをそんなに愛しているわけではないんだけど。で、うん、え、そうそう。で、それでちょっとお粥をね、クリアすると、今度はもう少しなんかこう、ちゃんとしたものが食べたくなるじゃないですか。
はい。
で、ね、みんなの胃カメラ飲んだんだったら知ってると思うんだけど、なんか胃が壊れてる時に食べてもいいもの、避けた方が良いものっていうね、表があるんですよね。
ありますよね。
ね、あのね、避けた方が良いものってところに美味しいものが密集してるんですよ。
そうですよね。
うん、それでさ、もうなんとかね、この食べても良いものの中から美味しいものをね、こうなんとかしてこう拾い出そうと思って、こうあ、ささみ食べようかなとかさ。
うん。
なんか、あ、うどんね、うどんいいんじゃないのとかって言って、で、なるべくそのこうなんか自分の中でなんか大丈夫だ、まだいけるみたいな、こんな絶食状態でも私は美味しいものを食べられるんだと信じたいということで、
はい、
なんかその左側から一生懸命食べてたんですけど、でやっぱその1週間2週間ってこうね、不調が続いてくるとだんだん人は欲が出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
なんでね、いいかなこのぐらい行ってもみたいな感じで、気がついたらカツ丼食ってるっていうすごい感じですよね。
いやでもね、その胃を悪くしたっていう話で言うと、
うん、
なんかそういろいろこう、あれ食べちゃダメ、これ食べちゃダメって書いてあって、うんうん、いやー、でもこんなん全部食べなかったらもう逆にストレスでとか思ってたら、ね、オチでさ、やっぱそうやって頑張りすぎてストレス溜めて、こう、胃酸が出すぎちゃっても胃が悪くなるんで、みたいな、おいおい、どうせ、うん、
どっちだよ、みたいな。
どっちだね。
もできねえじゃんみたいな。
あ、じゃあ私良かったんだあれ。でっていうかね、私本当にコーヒー好きなんですよ。
あー、コーヒーもダメです、
うん。そう。で、コーヒーないと生きていけないぐらいコーヒー好きなんですよ。で、うん、それね、やっぱね、やめとけって身内に言われてさ、すごいもうほんと我慢してたんだけど、ちょっと実家にね、顔を出した時に母に、いいじゃないの、コーヒーにね、飲む時いっぱい牛乳入れればなんていうね、素敵な逃げ道を用意されちゃって、もうしばらく牛乳にちょっとコーヒー入れて飲みましたね。
ああ、それはね、
それでもちょっと嬉しい。
お袋の知恵ですよ。
ねえ。
ねえ、なんか我慢しすぎはいけないっていうことで。
でも本当ね、ストレスが一番いけないなっていうのを、この間からちょっとまあ、私の周りでバッタンバッタン人が倒れてるという話からね、ストレスがいけないんじゃないかなっていうのはあります。
まあ、我慢しすぎるなと。
うん、だからね。だから気がつけばカツ丼食ってるわけですよ。
ね。
カツ丼好きなんですよね。好きなんですよね。
ルッさんとかも、
うん、
食べたい時に食べたいもの食べてる人だよね。
食べたい時に食べたいものを食べてないよ、そんなに。一応考えてるよ。
だってミスタータイだって感じじゃん。
そんなことないでしょ。
タイリーって感じですか。
あ、もう酒飲みたい、ガブーみたいな。
うん。
ゲフーみたいな。
もう昼はラーメンと、ラーメンライスみたいのを食ったから、夜はちょっと我慢しようかなぐらいのことは考えてる、いつも。
我慢して、
うん、
焼酎飲んで、
やっぱ、うん、焼酎と、まあ、トマトの、ね。
ああ、
なる
ね。
何、うん、トマトみたいのにしようかな。
トマト食えばさ、健康だって思ってるのは勘違いだよ。
リコピンでね、すべてがもう許されるよね。
うん。リコピン超いいっす、みたいなね。
そんな感じ。
まあ、なんかあんまり実感したことはないけど。
そう、なんか、
みんなが言うからそうかな、みたいな。
ラーメンといえば、
うん、
なんかマリカさんの書き込みでね、うん、ちょっと気になってた話があって
。なんでしょう、なんでしょう。
マリカさんがヤクルトラーメンって書いてたじゃん。
ヤクルトラーメン超激うまっすよ。
ヤクルトラーメンって何？
何知らないの？
そう、
知らない。
知らないっていう話。
あのね、ヤクルトラーメンを知らないのはモグリです。
え、もう何？ラーメンにヤクルト入れるみたいな。
あの、スープがヤクルトになってる。
いや、そう思うじゃんみんな。そうじゃないんだよ、
は
い
は
い。
あ、そうなんですか。
なんか実はね、ヤクルトラーメンでクロレラ入りの緑色のインスタント麺で、ヤクルトさんにお願いすると持ってきてくれるんですって。
やっぱそれのことなの？
そう、で、うちさ、
緑色のやつ。
クロレラーメンのこと？
クロレラーメンのこと？
うまいよ。うまいよ。うん。ヤクルトで出してるやつ。
そうなんだ。
でもヤクルトさんでしか買えないからヤクルトラン。え、だってヤクルトラーメンって書いてあるでしょあれ。違うの？
そうなんだっけ。いやね。
あれ、違ったっけ。え、そんな名前じゃなかった。私何、勝手にヤクルトラーメンって呼んでんの私だけ。いや、姉も呼んでます。だってあんたヤクルトラーメン好きだったでしょってくれたもん。
あ、そう、クロレラ。クロレララーメンなら。
そうだよ、あれだよ。あれだよ。あれあれあれヤクルトラーメンじゃないのあれ。あれ違うの？
わかんねえけど。名前わかんねえけど。
ヤクルトラーメンって、ヤクルトさんが持ってくるラーメンってこれヤクルトラーメンでしょ。
そうだよね。
違うのそれ。あ、違う、なんか違った、うん、パン屋のおじさんが豆腐売ってくれたらパン屋の豆腐みたいな、そんな感じだった今。そんな感じだった。
あれ美味しいんだね。
あ、むっちゃ美味しいですよ。てかね、あの、割とね、あっさりした、あの、鶏出し系のが好きなんですよ。
はいはい。
さっきも鶏大好きって話があったんですよ。鶏出しが大好きで、だからあの、お醤油ラーメンとかでも、塩ラーメンとかでも、鶏出しって聞くとそれだけでオッケーって感じなんですよ。
うん、
で、割とね、鶏出しにカツオの出汁もちょっと入って、さっぱりみたいな醤油味で、
はい、うん、
美味しいんですよ。で、そこに黒レラーメンですからね。
黒レラーメン。
黒レラーメン。いや、黒レラーメンって言ったつもりだったけど、なんか伸びちゃったんだよね、黒レラーメン。
黒レラね、なんか、健康に良さそうだもんね。
でも黒レラって聞くとなんとなくだけど、あの、ボルボックスとかさ、ああいうのの友達っぽくないですか、なんか、名前が。
そうだよね。
なんかね、
微生物。流行りましたもんね、なんか。
でもなんか
さ、昔だけど、
そう、でも黒レラって言われてそんなになんか体にいいんだろうなっていうのはインプットされてるけど、なんかこう、うさんくささを感じるじゃないですか。
黒レラでラーメンだ
ね。ねえ、なんかね。なんだけど美味しいっていうのが私の中でそのポイントが高いんですよね。
ああ、ヤクルトラーメンの謎が解けた。黒レララーメンのことなのか。
ごめんね。そうか、みんなでヤクルトラーメンって言わないんだ。
わからないですよ。あの、そんなにね、そんなに真剣に調べたこともないし。
え、ちょっと、でも、絶対に私、ヤクルトラーメンって言ってる人多いと思うよ。
ああ、なるほど。ちょっと、今度ちゃんと調べて。
だってね、だってね、うん、ヤクルトラーメンって入れると、だって、こんなに、ちょっと待って、すごいよ。269万件が 0.31 秒で検出されますもん。
マジで？
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 ヤクルトラーメン、通販って出るもん。ヤクルト本社の今ね、サイト見てるけど、免許改善醤油味って書いてあった。ごめん、これが正式名称か。え、でもヤクルトラーメン。
なんだ。
みんなそう思ってるもん。
あ、でも。
なんかヤクルトがスープのラーメンで、うわぁ、ないわぁって、ちょっと内心思ってました。
てかね、なんかね、あの、結構前に、あの、サイトで、なんか、ありえないことをやってみるみたいな、なんかトライして報告する系のサイトが流行った時期があって、
はい、
その時にあらゆるめあのなんかカップ麺とかをいろんな飲み物で作ってみるっていう試みをしているサイトがあったんですよ。
来てますね。
まあその時点ですでに活かしてると思うんですけど、例えばだから普通のあのカップラーメンをトマトジュースを沸騰させたものを入れて作るとか、そう、美味しそうじゃないですか。
チリトマトヌードルだったら、
うん、
美味しそうですよね。
なんとか、チリトマトヌードルなっちゃいますよね、多分普通に。
そうですよね。
で、あと牛乳で、ほら、多分絶対美味しいと思うんだけど、牛乳で、やっぱり沸騰させて、シーフードヌードル作るとか。
ああ、それはやりました。
ね、美味しそうですよね、なんか。
美味しいところから
入って。プラムチャウダーみたいな感じになりそう。うん。
で、それでね。
プラムチャウダー
ね。で、そのまま行って、その流れで、ヤクルトラーメンをヤクルトで作るっていうネタがあったんですよ。それ で、ヤクルトラーメンを作るのに必要なヤクルトの量はどのぐらいですかって電話して聞いたらしいんですよ、その人。そしたら、ヤクルトには、1日にこのぐらい飲んでくださいっていう一定量があるので、ぜひ、それを守ってくださいって言われたので、とりあえず電話を切ってから、もう単純に、もうそのまま、だっけ、500ミリリットルならそれで、ヤクルトで作って、大変な目にあったっていう話。それがまさにヤクルトラーメンということでしょうかね。
ああ、でもカップ麺の話で言えば、僕はカップ焼きそばを世界で一番美味しく作れる男ですよ。
マジですか？
マジ。
ぶち上げましたね。はい。
ちなみに3分やったら、やわいやわになっちゃってダメだからね。
それは確かに。
あ、そうなの？
うん。
ちょっと前に。
カップ焼きそば1分40秒です。
どういうこと？半分よりちょいみたいな。
そう、1分40秒やって、うん、その後、蓋を密閉して、
はい、
3分になるぐらいまで、蒸すんですよ、中で。蒸し焼きにするっていうか。
ちなみに、1分40秒経ったところでお湯は捨てて、
お湯は捨てる。そう、お湯は全部捨てちゃって、うん、穴を塞いでね、湯切り穴を塞いで、
はいはい、
3分まで待つと。
そう、3分ぐらいまで蒸すわけ。それで、はいはい、あの、
その一手間が。
そうそうそう。で、あと、ソース？ソースも全部使っちゃダメね。ソースは大体、7割ぐらい。
7割ぐらい。
7割ぐらい。
メモね。うん、うん。みんなメモしてる？
メモしてる。うん。メモしといた方がいいかもよ。
でも、あの、一回でかけきらずに、
うん、
あの、
半分かけて、
混ぜて、もう半分まだ白い部分にかけて、混ぜて、
してから、
はい、まんべんなく混ぜてから食べてください。
はい。
マジですか？
うん。あのね、ちょうどいいアルデンテな歯応えで、うん、あの、いつも君が食べてる、カップ焼きそばとは一味違う。
なるほどね。
まあ食べ、
めんどくせえなんか。
そうですね、あの、
7割ぐらいにしておくと、あの、麺本来の甘さがね、ちゃんとこう、
なんかすごいね、
口の中でバーッと広がって美味しいですよ。
ちょっとついでに聞きたいことなんですけど、カナルさんって、
はい。
どっち派ですか？ペヤング派ですか？ UFO 派ですか？
僕は、ペヤング派でも UFO 派でもなく、バゴン派です。
バゴン！最近見ないな。あ、売ってますよね、バゴンね。
バゴンは、そうですね。あまり見ないんで、なかなかあの、レアなんですけど。
わかんない
。すごい、
レアまだあるかもしれない。
あの、すごい昔に、なんかのネットかなんかの笑い話で見た話で、あの、おばあちゃんが海外に行って初めて、まあ、初めて海外に行って、朝食のメニュー見てて、はい、あ、ここはね、朝食にバゴンが出るんだねってベーコン刺して言ってたって話があったんですけど、それを思い出しますよね。
思い出さねえです。
ごめん、そのネタがわかんないわ、すでに。
皆さん、あとでちょっと、すごい、お詫びして訂正したいことがございまして。
はい。
私、先ほどヤクルトラーメンのね、あれ、ね、散々取り出しいいじゃんって言ってたら、ポークエキスって買ってありました。すいません、もうダメだ。もうダメだ。味音痴がバレた。
もうね、貝原ユーザーに怒られます。
いいよ、あの人と会うことは一生ないよ、私。
貝原ユーザーに対して、カバが流産って間違っちゃうぐらい怒られます。
カバが流産、悲劇的じゃないですか。
それぐらいね、怒られちゃいますよ。
カバが、かわいそうに。感情移入してる場合じゃないですよ。
場合じゃない。
カバにね。でなんか気がついたほど B 級グルメはいいところですけど、でもちょっといい話聞いちゃったんで、私実を言うとね、
はい、
今手元にあるんです、ペヤングが。
おマジで？
うん、あるんですよね。ペヤングでも同じその法則を適用してもよろしいんでしょうか？
あのね、実は焼きそばによって違うんだよね。今俺が言ったのは
バゴンか、
イカ焼きそば。
めんどくせえなんか。
イカ焼きそばの法則なんだけど。
イカ焼きそばって何？
イカ焼きそばあるじゃんね。売ってるよね、イカ焼きそば。
売ってるけど、なんだろう。うん。
どこのやつ？ちょっともう本当に、すごいガンガン行くけど、どこのやつ？
イカ焼きそばいつも買ってんのに、メーカーどこだっけあれ。
イカ焼きそば
って。イカ焼きそばあるよね。イカ焼きそばって書いてある。うん。
ベースオークかな？どこだろう。
あんまカップ焼きそば食わないからわかんないけど、うん、うん、あるね、確かに、一回
カップ焼きそば大好きでね、イカ焼きそばはね、うん、ちょっと待って、ちゃんと調べようね。
スーパーカップ大盛りイカ焼きそばのこと、エースコックだわ。
エースコック。
ああ、そうか、そうだと思う、多分。
そう、イカ焼きそば。
うん。
イカ焼きそばの作り方なんだけど、大体の焼きそばに、適用できます。
本当に？
うん、でも、本当にきっちり全部入れてもいける焼きそばも中にはあるんだけど、今言ったのは大体ソースを使う焼きそば。粉を使う焼きそばとは、またちょっと違う。
なるほどね。ソースが液体系のものと、そうでないもので違うわけですね、先生。
そうです。だから、そこはもう、経験則なんで、みんなもね、たくさんカップ焼きそば食べて。めん
どくさい人だな、なんか。
あのね、正直ね、途中からね、あ、めんどくさいなって私も思ってた。
めんどくさくないよ。だって、美味しいもの食べたいじゃん。
うん、美味しいもの食べたいね。
でしょ？
それはね、わかるけど。
だって、カップ焼きそば、ちょっとね、ちょっとこう、一工夫するぐらいだったら手間にはならないじゃん。
なんかね、そういう発想がなかった
わ。でもね、私ね、あれですよ、実家にいた頃にね、母と一緒に、テレビでなんか、こう、サスペンスもの見てて、
はい、
ペヤングをね、目いっぱい吸わせたことありますよ。目いっぱい、要するに忘れちゃってて。
あ、うんうん、なんか、 ふやけちゃって、デロデロになっちゃった。
びっくりした。やばいって思って、はーって見たら、うん、蓋が持ち上がってましたからね。びっくりしました。
そんなに膨らむんだ。
ほんと、マジマジマジ。びっくりです。驚異の吸収力ですよ。吸水率100、200ぐらいは言ってた、ね。ほんとびっくりで、あ、こんななっちゃうんだねって言いながら、ね、精一杯かけましたけど、やっぱりね、そういう時は 100% ソースをかけても味は薄かったですね。
それはイレギュラーすぎるよ。あ、でもさ、あのカップ焼きそばでも、あの湯切りするときね、悲劇が起きないように気をつけないとダメですよね。
じゃ、熱いからと思ってね、こうちょっと軽くしてるとズブルって出るからね。
あのダバーっとね。
ダバーね。流し。いやでもさ、最近のそのソース焼きそばってダバーしないようになってるじゃん。
うん。
すごいね、
最近。すごいなと思って。
あ、でも、うん、なんか。ダバーしちゃう、ダバーしちゃう現象を、あの、世界四大悲劇の一つらしいよ。
他の三つが気になるじゃないですか。
確かに、あと、牛乳のあの、パックっていうかさ、あれを開けようと思ったら、ベリっていっちゃうやつとか。
あれは私、飲み終われば
いい。イライラしますよね、の。
そうそう。
ガリッガリッガリッみたいな感じで、もうめっちゃくちゃになっちゃって、もうフーみたいな。
なんか世界四大悲劇とかっていうね、画像が上がっててちょっと笑っちゃったんだけどね。なんかその一つに含まれるとか含まれないとか。
ああ、でも最近はね、ならないようになってますよね。
そうよね。あの中のあれですよね。あの最近、なんか紙でカバーしてありますよね。
紙でカバーして、先っちょの方だけちょっとめくれるぐらいの感じに。
そうそうそうそう。これだったらダボーしないでしょみたいな。ドヤ顔が見えるようですよね。
ちなみにさ、あの、めんどくさいめんどくさいって言ってた、ルッサの、はい、あの、火薬をさ、
うん。
の下に入れるぐらいはやるでしょ、
やるやる。
うん、それぐらいはやるよね。基本。
ちょっと待って、火薬をなんだって。
火薬じゃなくて、なんかちょっと、半固形みたいな、スープの素みたいなのを、上に乗っけるってことだよね。あれ違くて。
違うよ、だから、
キャベツとかを、
カップ焼きそば、カップ焼きそば作るときに、その混ぜ合わせるときにちゃんとさ、火薬、ふやけた火薬がさ、その麺に混ざるように、麺をこう一旦、ね、持ち上げて、
持ち上げて、下に入れてから、ごめん、
ごめん、
やってない、やってない。
勘違いしてた。
やるよ、ね。
やるんだ、それ。
え？
してなかった。
火薬を入れて、ゴリゴリかき混ぜて、いただきますですよ。
ダメだよ、お前ら。
もう
飲んでんだ
よ、もう。違うと
思う。カップ焼きそば食っちゃダメ、もう、そういう人。
あ、で、多分ね、ルトさんが言ってるのはあれです。ふりかけの方じゃないですか。
あれですか、ふりかけの方です。
あの、火薬ってあれだよ、あの、戻すやつだよ。お湯入れて、ほら、キャベツとか。キャベツとか。
火薬だよ。
あ、うん、うん。
あれは、私は普通に上に乗っけてたけど、あれでしょ、カナルさん下に入れとくんでしょ。
ごめんなさい、あの、やっと今理解しました。
オッケーオッケーオッケー。
やってないです、それは。
やれよ。
あれね、
火薬ダバー、お湯ダバーですよ。
言っていいですか、うん、あのね、カナルさんね、女子力高すぎ。
女子力
高すぎ。イライラする。イライラするみたいな。女子力高すぎですよ、ちょっと。でもあれですよ、ルスさんどうなんですか、あの、俺はこれを作らせたら、俺の右に出るものはないみたいな、そういうのないんです
か。だって、ルスさんもなんか自炊してるぜ、つってツイートいっぱいしてたじゃない。
してたかな、うん、一時期してたんだけど、
しなくなりました。虚しくなってやめちゃったんですか、やっとして。
なんかいろいろ忙しくなると、
ね、え、抜いちゃいますよね。
ですよね。なんか、
うん。
はい。
そう、それでさ、あの、作ったら、写真撮って、それもあの、ツイッターアップした方がいいよって話をこの間したんですよ。
あ、うん。それ、あの、聞いたんだけど、うん、なんか、大体見た目ぐっちゃぐちゃなんですよね。その、味は別にいいんだけど。
男の料理って感じですね。
ダメだって見た目綺麗に盛らない。
だから、何度も言うけど、カナルさん、女子力高すぎるからね。いや、こないだね、けどもこれ、ちょっとあの、私仕事ちょっと、ね、自分は普段ならやらない仕事を、ちょっと人にが手に空いてないからと自分でやり始めて、はい、いろいろとね、ちょっと限界を覚えたわけですよ。あの、いわゆるそのミックスとか編曲とかの作業なんですけど、その時にね、で、こうちょっと、これはいかんなと思いながらも、なんかね、みんなといろいろ話をして、でこの自分がやってる作業何かに似てるなと思ったら料理なんですよ。
ああ。
なんかね、私がやってるのはなんか普段ね、男の料理しか作っていないワイルドな男がね、あの懐石料理作れって言われて、美味しいものは作れるかもしれないけど、美しく作るとか美しく盛り付けるってことができなくて苦しんでるんですよっていう作業だったんですよ。まさにそれが
普段の料理はどうなんですか。
うるさいな、聞いちゃいけないよ。盛り付けとかね、そういうのはね、もう私にはね、要求しちゃいけないの。味はね、だから暗闇で食べるにちょうどいいディナーって感じ。
盛り付け大事。みんなダメ。
でもね、でも思うんですけど、それをね、なんか盛り付け大事って言えちゃうってことだよ。カナルさんの女子力が高いってことなんですよ、これは。
いや、結構ツイッターに、自分で作った料理の写真とかアップすると、意外と、反応が返ってくるのは、素早くパパッと返ってきたりして、楽しいんですよね。
わかります。
美味しそうとかさ。
なんかさ、ツイッターに料理の写真をアップしてさ、こんなん作っちゃいましたっていうの、自分もすごい憧れるんですけど、
へへって言って、
とてもお見せできない感じになってるから。
逆に見たいじゃないですか、それ。
聞かねえ、これ、みたいな。
わかった。じゃあ、わかった。私もアップするから、ルスさんもアップしようよ。
マジですか？
勝負
って。そう言われちゃったら、アップするしかないですね。
はい、勝負。
ねえ。
頑張ろう。それでね、見た目をきれいにしなきゃなっていう話をして、懐石料理を作れないのに作ってるような気分だよなって話をした後に、やっぱりちょっと知り合いのミキシングエンジニアさんに、ちょっと、いろいろね、ちょっとアドバイスもらって、で、EQ でここを上げて、ここ下げたりとかすると、きれいに聞こえますよっていうようなことを教えてもらって、ああ、やっぱりなんか、絶対ミックスうまい人って女子力高いっすよなんて話をしてたら、その人に、玉ねぎのアクをさらすように、全部玉ねぎを水にさらすように、アクを丁寧に取るように、料理と一緒ですよって言われて、くそ、みんな同じこと考えて嫌がったって思ったというね、話。だから絶対ミックスうまい人って、カナルさんみたいな人ですよ。
ああ、じゃあ俺もミックスしようかな。
ミックスしよう。
どういう作業なのか、ちょっと、全く疎いんで、想像つかんないですけど、なるほど。
そういう、アクを取る感じですよ。
なんかこう、混ぜ合わせる感じです。
そう。まさにミックス。
まさにメックス。
メックス。
ね、混ぜ合わせるといえば、全然混ぜ合わせてないんだけどさ。
はいはい、
塩とフルーツをこう混ぜ合わせた。
うんうん。
ね、世界のキッチンからっていう、キリンが出してる。
ね、はいはいはい、ね。あのシリーズいいですよね。
あのシリーズ美味しいよね。はい、今どう私の手元には、世界のキッチンから、ね、多分出たばっかり。洋なしソルティーなんですよ。
へぇー。ソルティーライチじゃなくて。
そう、
ライチ欲しかったね。
つい最近、多分出たばっかりだと思うんだけど、
夏が終わったのにソルティーというところ、なかなか、うん。
この間発見したばかりなんで。ね、今日買って飲んでみたんだけど、美味しいです。洋梨ソルティ。
へぇー。
うん。
そのシリーズは確かに美味しいですよね。
美味しいですよね。
またそんな、一回だけ外したことがある。
あ、なんですか。
なんかね、2年ぐらい前だったと思うんだけど、なんかね、スパイスなんだけど、フルーツとスパイスとヨーグルトってやつだったんですよ。
まあ、
なんだろう。
でね、このシリーズ外さないしと思って、ちょっと、えげつないちょっと取り合わせに見えるけど、このシリーズで外すことないだろうと思って買って飲んでみたら、カレーを食べ終わった後に、ラッシー飲むじゃないですか。
はい。あ、はいはい。
あれの味がした。なんかカレーのスパイスパンが入ってた、あれ絶対。あれみたいな。あれ外したよ、これみたいな。
ああ。
カレー食べてないのになんでさ、カレー食べた後のラッシーの味を味わわなきゃいけないのかなという。
ねえ、なんかこう、フルーツとじゃあ、鎧と、混ぜ合わせたりするのはどうなんです
か。あ、危険ですよね。
何鎧
危険ですよね。あとあれでしょ、馬でしょ、
馬とか。
馬がバイクとか、
そう。馬がバイクとか、そういう混ぜ合わせ方はどうなの。
ちょっとね、まだちょっと1話目しか終わってないんでね、ちょっとなんとも言えない上に、私まだ見てないんですけど、録画しただけで。
あ、ごめん、あ、なるほどね。はいはい。
あれ、
なんか分かったとかよ。
ついてきてなかった。
今日じゃん、今日。昨日だっけ、今日か。
ね、
仮面ライダー外部の話だよ。あれ美味しそうだよね、はい、なんか、みんな。バナナとかさ。
とりあえずなんか、リスト見たときに、ちょっと、って言って、とりあえずちょっと二度見しますよね。
ね。
でもね、とりあえず、あ、なるほど、これはグミを売るつもりだなってのはよくわかりました。
ハイチュウかよとか言われてるしね。
ハイチュウ。いや、でもあれってだんだんさ、後半に行くに従って、なんか最強キャラがドリアンとか、そんな感じになってくるんですかね。
ああ。なんか次回予告ではね、なんかパイナップルがね、空で回転してて、ギュギュギュギュ。
私ね、ちょっと事前情報見てて、パイナップルのちょっとインパクトが強すぎて、勝手に主人公をパイナップルだと思ってたんですよ。
ああ。なるほど。
まだ出てなかったんだね、みたいな。
主人公はなんかあるの？
オレンジ？オレンジ？
オレンジ、オレンジ。
あ、そうなんだ。へぇ、
なんか。
あれって何？自分の、その、鎧に何か、次なるフルーツをこう、つけられる感じなんですかね？
じゃないのかな？なんかね、鍵みたいな、なんか、
錠
前みたいなやつが、なんかいろんなフルーツをね、こう、変えられるみたいな。
そうどの層を狙ってるの？あれは。どう考えてもあれ、今回はね、多分ね、今まですごいもう、ライダーのおもちゃってガーって売れてきてたじゃないですか。うん、今回ストップですよ。
だと思ったんですよ、僕も。
でもね、ベルトとか買ってんの多分大人ですよ、今の状態で。
いつもライダーって、最初事前情報がこう公開された時は、脱線みたいな話になるけど、実際見ちゃうと、なんかこう、いつの間にか、あれ意外とアリじゃんみたいなことになるよねみたいな話が。でも、
どうだろう、あ、当時はね、事前情報を見た時、これもうダメだなと思ったんですけど、あれは良かったけど、でも、最後までかっこいいとは思いませんでした、あれは。
そう。今回ばかりは外部はさすがにね、なんか地方のローカルヒーローみたいでダメだろうと思ってたんですが、ですが、
はい、
1話、見て
見た感じどっち、
速攻僕は手のひらひっくり返しました。
あ、そうなんだ。
良かったです。はい。ね、変身シーンのその、変身の仕方のギミックだとか、なんか実際そういうこう引きで見た絵よりも、なんかこう、近くで、アップで見た感じだとか、ディティールだとかすごいかっこよくて。
フルーツ切るんですよね、ナイフで。カシャーンって。
そうそうそうそう。
なんで知ってんのってね。すいません、事前情報はガッツリ入ってます。
変身シーンすごいかっこいいから見てみて。
あ、そうなんだ。おうおう、録画だけはしてあるんですけどね。まだ見てないんで。
ねえ、なんか
楽しみして、優しそうな。子供ってさ、やっぱかっこいいものが好きなわけでしょ？で、仮面ライダーにかっこよさを求めてるわけで、フルーツは求めてないと思うんだよね。
うん、フルーツがかっこよく見えてくるんじゃないのかな、そのうち。
で、しかもさ、野菜にしとけばさ、野菜嫌いの子供に食べさせるとか、そういう大義名分が立つけどさ、フルーツ嫌いの子供っていないし、フルーツ嫌いでもそんな困らないと思うね。
困らないね。
困らないね。
フルーツ嫌いですって言われたら、そうなの？でもお野菜食べるからいいかしらってなるじゃない。だからこれこそ例えばピーマンとかだったらみんな多分ね、ほらね、あそこでね、ガイムがピーマン食べてるでしょじゃないけど、ピーマンでしょって言って、じゃあ頑張って食べるとかっていうさ、いい話ができるけど、果物でしょ？子供系はどうなんだろうっていう。
うん、やっぱ美味しそうな方がいいんじゃないのかな。ピーマンよりもさ、
ピーチの方がいいじゃないみたいな。
ピーチの方がいいじゃない。
そういうこと？そうなのかな。ちょっとまだで、ね、も見てないんで何とも言えないんだけど、とりあえずなんでフルーツにしたのかなって、どうしても。
うん。まあ、なんか、思いついちゃったんじゃない？
これだみたいなね。夢のお告げがあったみたいな。
3日ぐらい、寝てない状態で。
そうですよね。なんか、お酒とか飲んで打ち合わせして、果物、あはは、みたいな感じ
で。
それだみたいな感じで。
今まで
な、ね、戦国果物とかいいんじゃねみたいな。
ちょっと待って、ちょっと通っちゃったね。だ
ないわーっていうね。あ、今までないみたいな、ね。
確かに今までないけどさ。いや、でもね、一つあったよ。キュアピーチとかいたよ。お隣の番組でやってた、随分前に。
ああ、後にやってる。
ねえ。で、それ考えたら、あれプリキュアのパクリだぜって言われて、やっぱり後ろ指刺されるんだよ。
うん、なんかやっぱね、もぎたてフレッシュとか、そんな感じらしいから。
そんな感じですよね。どっかで聞いたようなね。どうなの？
まあ、美味しければいいんですよ。秋に始まる番組なんで。
まあ、そうね。美味しいって話にじゃ戻ってきたって言ったら、これで、あれうまいな。着地点は美味しいわけか。
そうそうそう。
混ぜるな注意からここに来たわけですね。
そうだ。
混ぜるな注意。
アセロラじゃねえや。クロレラか。
アセロラじゃないんだよ。やっぱりカタカナは弱いでしょみたいな、そういう。
青い方のおですよ。
はい。の、合ってることで、ね、いいんですか？こんなにダラダラ話しちゃって。なんか特にいいことないんですか？大丈夫ですか？大丈夫なんですか？
あ、すいません、ホスピスさんすいません。
ホスピスですよ。私ホスピスなんで今日。なんだこれ。
すっごい、いつにも回して、シューシューとかない感じはです
ね。私のせいなんじゃないのこれ。もしかして私のせいなんじゃないですか？
ああ、面白い。 あ、やっぱりなんか今回ほんとマリカさんが楽しすぎて、進行させる的なことをすっかり頭から言ってて、ひどいトークを繰り広げてしまいました。
でも、はい。私普段からさ、雑談しとくべきだなと思った。久しぶりに雑談するからこういうことになるんですよ。ねえ。
いえいえ。
普段からこういう人だってことが分かってればね、そんな珍しいことは何人と喋っていない。そういうことで。ねえ、ちょっと、そんな感じなんですけれどもね。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、とりあえず、んじゃあ告知から行こうか、うん、みたいな。
あ、そうそうそう。あ、
告知していいですかみたいな。
おい、ぼちぼち行きますか。はい。
よしかな。
ね、ファンクジョンサウンズのマリカさんとして。
はい。
はい。ぜひ、この場を使って、
はい、してよろしい
です。告知していただければと思います。
はい。まずなんですけれどもね、7月にですね、発売されたフルアルバム、マリカディクションはみんなもう聞いてくれたかな？
来ました！
はーい。
わーい。ね、魔界大魔将の主題歌入ってますよ。
入ってますよね。
フルですよ。
すごいっす。
なんか先走っちゃった感がバリバリですよ。
そんなことない。
すいません。はい。
でもね、ちょっとすごい私も お気に入りの曲なのでね、ちょっとまだ聞いてない？え、まだ聞いてないの？マリカディクション、アマゾンでも買えるし、ファンクジョンサウンズのサイトでも買えるぞ。
買ってねー
って。買ってねー。それでもって通販って怖いんだよねっていう人のためにですね、10月19日の土曜日ってすぐなんですけれども。うん、マリコはちょっとライブに出るんです。
お
ー、そうなんですよ。それでですね、岩本町にあります、エッグマン東京イーストっていうですね、結構綺麗なライブハウスがありまして、そちらでですね、ちょっと、歌織姫たち70回目みたいな、そんなのにちょっと、ね、出させていただけることになりまして、
わーい。
やったね。ということでですね、この日は、土曜日なんですけれども、6時オープン、6時半スタート、前売り券2000円、当日券2300円に、ワンドリンク500円が当日徴収されますよというような感じでですね。はい。なんと、予約したりすると、2000円で入れちゃう。
おー、やった
ー！すごい！すごい！
すごい！
ということでですね、もうちょっとよろしかったら、ちょっと、ぜひぜひ、ちょっとエッグマンさんのねサイトでも、マリカのねちょっとツイッターとかでも、もうなんならもう本当にパピユニさんの方に行ってくれれば私もちょっと届きますんで、ちょっと予約とかしてしつつの来てくれたら、当日そのマリカディクションの販売もございますので、よろしかったら遊びに来てくれないかななんて思ったりします。
行ってねー、はい、もうマジ行って、
岩本町といえばね、その秋葉のすぐそばなん で秋葉で買い物した後に
そうそうそうそう
ライブというね。
ねえ、しかもね、他のね、ちょっと出演者さんもなかなか面白そうなのでね。
ほうほうほ
う。ちょっと、詳しくは、こちらでとか、ね、出るんでしょみたいな。そうだよ、みたいな。マリカのツイッターとかでもね、ちょっと流れますし、ファンクジョンサウンズのサイトでもね、ちょっと、まだ書いてないけど、その近くから。書くから。書くから書くから
書くからっていうことで。
はい。
こちらもぜひ
チェックですね。で、これはちょっと、でもな、ちょっとその日は、っていう方のためにですね、実はもう一個あるんですよ。
おお、
すごいね。実は10月の27日の日曜日にですね、M3 っていうイベントがあるんですよ。
お、
は
い、M3 出た。
ねえ、こちらあれですよ、メディアミックス、なんだっけ、即売会ですよ。
メディアミックスファクトリー。
あれそうなのみたいな。で、なんかね。で、そう、M が3つとかおかしいな、メディアミックス、あれあれメディアミックス2つしかない M とか思ったんですけど、そちらのですね、あれで、ちょ、第一展示場って書いてあるけど、ちょっと会場の名前書くの忘れちゃったんですけど。
ああ。
どうしましょうみたいな。どうしましょうって言われても困ります。
あとでここに出ます。
うん。
ここに出してください。
ここにみたいな。
ここにはね。
はい。画面下にみたいな。
ね、そのまあ M3 というね、はい、イベントでですね、第一展示場 O の 21B という、そのブースでですね、なんと、ファンクジョンサウンズがお店を構えております。
わ
ここにマリカおりますので、よろしかったらちょっとここに来ていただければ、やっぱりさっきのマリカディクションが変えちゃうよというお話なんですね。
素晴らしい。
はーい、すごいすごい。
はい。ね、ほんとマリカさんのね、もう、素敵な曲がたくさん入ってて、もうぜひみんなにも聴いてもらいたいアルバムですよ。
ほ
ん
とすごい、何がすごいって、もう一曲入れちゃおうかなと思ったら、容量の問題で入らなかったって。
いやもうそれぐらいほんとなんかこう、みっちりって感じですもんね。
うん。
それでも、代表曲入ってないっていうの有名ですからね。クロッシングも世界にさよならも入ってない。
いやもう、そうだったかなっていうぐらい、こう、聴き応えがあって。
てかね、でもね、本当にちょっと長い付き合いじゃないですか、ちょっとね、パピユニさんとは。なので、ちょっと大体こう、なんか、お里が知れちゃってて、この人がクロッシングとか世界にさよならっぽい曲を歌うというのは異常なことだっていうのがもうバレてると思うんですよ。どっちかっていうとダーク路線じゃないですか。普段歌ってるのがね。
はい。
なので、だからむしろそっち側を期待してはいけない人だということはそろそろ分かっていただけてると思うんですけれども、でもやっぱ世間的にはでもやっぱ世界にさよならでクロッシングなんですよ、マリカって。
うん。
やっぱね。
まあ、そうかもしれないですよね。
ねえ。でも本当にね、まあ、その世界にさよならもクロッシングも入ってないけど、
はい。
マリカの全てが分かるかもしれないような感じの一枚になってますのでね。
はい。
もうね、あとおまけ。おまけが最高。
うん。
おまけね。あれでもね、すごい、割とね、今回、アルバム作業早めに終わらせたんですよ。
はい。
で、その、まあ、ちょっとね、知り合いの方に、ちょっと今回はきっちり、そのマスタリングお願いしたりとかっていうので、音源自体は割ともう終わってて、ボーカルの取りが終わってて、
はい。
まあ、若干その印刷物とかを作る、で、しかも印刷物の方も、まあ、大体いい感じに終わって、ちょっと時間があったんですよ。
うん。
で、今回は封入特典をつけなきゃいけなかったんで、その印刷所の方にその封入特典を、その、発注するときに一緒に出しますよって言ってたんで、あ、いけない、これは、その、プレスに出す、だから、プレスに出す寸前ぐらいかな、うん、の一週間ぐらい前に、特典を印刷に出さなきゃいけないと。うん、この今回の封入特典を何にするのかっていうのもすごいやっぱいろいろ悩んで、
うん、
で私の中では名前がマリカじゃないですか。
はい。
マリカなんで、なんかこうスイカとかさ、いろいろあるじゃないですか。
まあ、イコカ
とかチコカとかね。ああいうのにちょっと並び称せられたいなっていうのがあって。
並び称せられたいなって
何ちょっとなんかね、ちょっとタッチアンドゴーみたいな感じでね、ちょっと行ってみたい、もらいたいなとか思って、でマリカっていう、その、スイカのパチモンみたいな感じのステッカー。
あれ、面白いですよね。
結構私の知り合いのボーカリストちゃんたちはみんなその場で貼ってくれたんですけど、あ、これいいわ、いいわ、つって。で、ちなみに一人は、ゆずきそらちゃんなんですけど、落としたカードがそれのおかげで帰ってきたって言います。
素晴らしい。
それもすごくって、で、マリカっていうカードなんですけど、はいみたいな。いや、こういうのがついててって彼女はわざわざイラストまで描いたっていう話が。したら、僕これ見ましたよって若い方の駅員さんが後ろから出てきて、僕これ見ましたって本当にマリカで帰ってきました。ちなみにマリカについてるキャラクターは、マリカのあいつって呼ばれてて、正式名称がマリカのあいつ。一応ジリスらしいです。
ああ、なんか一瞬なんか青い、
ラッコですか。
ラッコかと。
ですけど、そうそうそう。でね、一応そんな自立っぽいもののつもりで書いたんですけど、正体不明謎の物体になっちゃって。
ねえ、いい味出してましたよ、ね、キャラクターもね。
あれを書くのにすっごい時間かけましたからね。あれ作るのに、ちょっとだからその、プレス前の一週間はね、ほぼ夜中まで
作業してました、ね。おまけの方かよっていう。
よ、おまけの方にものすごい力かけてました。何してんのっていうね。
まあでもね、ほんとジャケもね、素敵だしね。
うん。
曲なかなか素敵ですよね。
うん。もう内容もとてもね、聞き応えのある。すっごい、もう、超おすすめなんで。
わーい、イェーイ。で、ほんとにね、こんなに入れていいのかってぐらい入れたので。
ね、皆さん、ぜひぜひぜひ手に入れてください。
はい。
ゲットだぜーですね。
だよ。
だよ。
だよ。だよ。
はい、じゃあ。
宣伝コーナー
で。宣伝コーナーでした。
もろまだ、もろま。
はい。じゃあ、このまま、エンディングトークに行こうかな。
はい。
最初から、ある意味終わってたよね、トーク。
そんな、うん、そんなエンディングでいいのか。
終わってたよね。
最初から終わってたよね。
うん、最初からクライマックスのどこの騒ぎじゃないっていう。
アイナ、僕たち、最初から終わってたよね。そういえば、クロトバウルの始まりもなんか、いきなり世界は終わってたみたいなこと言ってたような気がする。
そんな感じでしたよね。
あ、そうそう、先生。先生スキルと思うんで、多分。はい。
クロトバウルの続きはいつ出るんですか？
ねえ、そういうことね。たくさんの人から言ってもらえて、本当に嬉しいし、もうどうしようって感じなんだけど。まあ、今回の。
うん、ね、魔界が聞きたい。
こうね、なんとか、
うん、
なんとかね、結果を、出して、クロスタウルに繋げた
い。魔界はそういうコンセプトだもんね。
でもね、
クルトバールの続編に関してはちょっとビジュアル面では考えてることがあるんで。
本当ですか？
はい。
ちょっと楽しみじゃないですか。うん、え、アムちゃんが衣替えとか。私のアムちゃんが。私のアムちゃんが。
お前のかって。
お前のだ。私のだ。私の嫁だ。
あーね、もう。いや、ほんと、マリカさん、ありがとうございました。
あ、ほんと、ありがとうございます。
何に対してお礼を言えてるか、すでにわからないっていうね。ただ、ダメってただけです。すいません。本当にすいません。
いや、もう、すっごい、もう、顎痛い。もう、ずっとただ笑ってただけみたい。
番組ジャックから始まってるからね。番組ジャックから。まあ、私のホスピスを迎えちゃってよかったのかな。終わってるもんね、ホスピスという時点でね。
マリカさん面白いよ。
いやいやいやいや、これ普通、普段からだからね、これ。みんなにね、言われるんですけど、あ、ラジオのあれってキャラ作ってるじゃないんですね、っていうね。普段からこうでしたか。
素晴らしいです。
残念系だったっていう。もうほんと残念系のね、私をちょっとまた今回もね、オープニングに起用していただきまして、ありがとうございました。
ああ、
も
う。あり
がとうございます。
それよく今回 BGM もやっちゃってますからね。はい。
ね、毎回10回ごとに来ていただくということになっておりますがね。
はい。ちょっと30回も楽しみにして。
30回目を。ちょっと、ね、頑張って。
読んでください。
うん、今月1ペースで必ずやっていくということで進めておりますんで、うん、まあ。
じゃあ来年には。
うまくやっていけば10ヶ月後くらい。
楽しみにしています
。まだ。ね、マリカさんが再登場していただくことになるんじゃないかなということでね、はい、皆さんも、はい、
今回やめようぜってことにならないように
大丈夫、
はい、ちょっとよろしくお願いします。
あそことかあそことかはカットするかもしれないけど、
いや
大丈夫です。
どこだろう、あれかなみたいな。はい、感じで、はい、
はい、
本当にありがとうございました。
ね、楽しく楽しく収録してまいりました今回、
はい。
本当にこの、ね、このテーマだったのか、うん、謎ですが、秋の夜長に美味しい話をしましょうということで、
うん。ほぼね、胃カメラ
タイトルを変えてもいいよ。
はい、改めみたいな。
改め、お前ら病院に行こうということで。
そういう感じですね。
そうだ、病院に行こうみたいな。
本当ね、でもね、
ここに病院を建てようということで。
本当にね、ガチですけど、胃カメラ取らないとわからないこと結構あるみたいなんで、ほんとみんなね、胃カメラ、飲んでください。そんで、どのぐらい苦しかったかを語り合いましょう、みんなで。
うん、ね、うん、すんなり飲んだっていう方は僕と握手しましょう。
そうですね、飲みたい人は、ちょっとね、ちょっとパピユニの方にちょっと連絡ください。そしたら多分、カナルさんから、ここいいですよって、ヒゲのね、イケメンの先生を紹介してくれますから。
そうですね。
ほってならないように、ちょ
っとね。ほってならないように。そこじゃなかったみたいな感じにならないように、ちょっ
とね。おいあーっていう。
すいません。本当に申し訳ない。
怖い、
今日ちょっと出だしからちょっと下品だったな。送るといつもこうだ。人のせいにしたね、今、さらっと。ここに来るといつもこ
うだ。パピューニラジオはそういうラジオなんで大丈夫。
全然大丈夫です。もう。
本当抑えめだった、まだ、みたいな。
はじめからクライマックスです
か。初めからもう終わりまでクライマックスです。本当のクライマックス。
繋がるわけですね。はい。
ということで、まぁ、ちょっと30回までちょっと、長きの、しばしのお別れじゃ。
お別れじゃ。
うん。
お別れじゃという、第10回、パピューニラジオ。はい、ここまで聞いていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。
バイバイ。
バイバイ。パピーラジ。